ブリランテ。四国、そこは志高く生きる人が住む国。
そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
皆さんこんにちは、 FM コーチの加藤由衣です。今日は室戸廃校水族館館長若月元樹さんにお話を伺います。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。今日は実際に高知県の東部室戸市にお邪魔して室戸廃校水族館中を見させていただいているんですけれども、まずは室戸廃校水族館についてご紹介ください。
まあ、その名の通り小学校を水族館に改装したところですね。
まあ、本当にパッと見た感じはもう学校の姿そのままですよね。
そうですね、それを売りにしたかったのであんまり学校レッスンをなくさないでとお願いしていました。
運営されているのはどういったところなんでしょうか。
まあ、私たち日本ウミガメ協議会という NPO で、はい、室戸でずっとウミガメの調査をしてきていた団体ですね。
昨年の4月にオープンして、はい、1月時点でどれくらいの方がいらっしゃったんでしょうか。
もう14万人超えてますね。
最初それくらいっていうのは予想してましたか。
まあ、来てほしいと思ってましたけど皆さんは来ない来ないと言ってました
もう高知県でも本当に話題になってるスポットなんですけれども、はいはい、この室戸廃校水族館には何種類くらい、何匹ぐらいお魚がいるんでしょうか。
だいたい50種類1000匹ぐらいですね。
結構漁師さんたちがお魚持ってきてくれるっていうのを聞いたんですけど。
そうですね、まあ、そもそもあの室戸は定置網漁が盛ん で私たちもその定置網の皆さんのご協力をいただきながら定置網に入るウミガメの調査をしていたので、はい、水族館は当然できるだろうという判断でした。
やっぱりすごく皆さんに特にこう注目を集めている場所が25メートルのプールの大水槽ですよね。
はい、そうですね、当初私たちもこの廃校を見に来た時にプールがあって非常にワクワクしてここでウミガメを泳がせたいなというふうに考えました。
海洋生物がありのままの姿で展示されている様子をね、本当にたくさんの方が、特に高知の方も多いと思いますけれども、結構県外の方も多いんじゃないですか。
多いですね、四国中からも結構いらっしゃってますね。連休の時とかだと関西方面、中国地方からもいらっしゃってます。
あとはお子さんも多いんですよね。
そうですね、土日はやっぱり家族連れが多いですね。まあ本来この建物の主役は子供ですから、主人公は帰ってきたという感覚 で子供がやっぱり騒いでるのはいいですね。
あの水族館の館長として若月さんは、はい、今室戸廃校水族館にいらっしゃるんですけれども、はい、今のお仕事、ウミガメの研究とか、はい、そういう海洋生物の研究調査をされるきっかけって何かあったんですか。
きっかけは、まあ、大学時代に初めてウミガメの産卵を見た時に、はい、また見たいと思っていろいろ調べたことがきっかけです。
その時までは、はい、勉強してたわけでもなく、
特にウミガメとか海洋生物には興味なかったんですけど、はい、また見たいと思っていろいろ調べて水族館のウミガメ担当者とコンタクトを取ったことがきっかけですね。
何年生ぐらいの時。
1年生の時。
あ、もうすぐ出会ったんですね、はい、大学に入って、はい、広島のご出身で、はい、大学の時に沖縄に渡られて、はい、沖縄でじゃあ出会ったんですか。
そうです、はい、現在の美ら海水族館ですね、海洋博水族館に通ったのがきっかけですね。
通ったんですね。
通いました、はい、
あれもこれも教えてと
通って一緒に調査行ったりうんうん、うん、ということもして、ちょっとウミガメの道に入ってしまいました、
はい、大学卒業後はもうすぐにその仕事をされたんですか。
いや、あの普通サラリーマンやってました。
あ、そうなんですね、はい、仕事にしようとはその時は思わなくて、最初は
好きなことを仕事にするのは良くないなと思ってですね、で、まあ、サラリーマンやっていたんですが、まあ、魔が差して会社を辞めて大学院に行って、でその後日本ウミガメ協議会に入ってということですね。
サラリーマン時代はどれくらいですか。
3年間ですね。
3年間、は
い、3年間一生懸命働いてみて、もうちょっと遊ばないといけないなと思って大学院に行きました。
そのウミガメ協議会というのは日本各地にあるんですか。
そうですね、各地に拠点があって、はい、でも大体田舎なんですよね で本部は大阪にあるんですけど、で、まあ、私の最初の赴任地がここ室戸なんですね、
はい、
2003年にここに赴任をしてきて、いろんな面で衝撃を受けましたね。初めて沖縄に移り住んだ時と同じぐらいカルチャーショックというか、うん、面白いものがいっぱい残っているなという印象がありました。
でも室戸にずっと2003年からは、
いい、違います違います、その後沖縄に行って、
沖縄に行って、は
い、人口200人の島にいましたから、
うん、廃校水族館発足のきっかけというか、はいはい、話が始まったのはいつなんですか？
2014年ぐらいですね。
ちょうど5年前ぐらい。
そうです。その頃から通って、うん、その、まあ、検討委員会みたいなものを立ち上げて、みんなで相談しながら準備を進めてきて、でその際に私はなるべく違う宿に泊まるようにして、
はい、
いろんな宿の人から室戸の観光の状況を聞いたりとか、あと、まあ、私がここにもう移り住んでくれば、いろんなその訪問者の方に宿を教えたり手配したりしなきゃいけない立場になるので、いろんな宿を知っておこうと思っていろいろ泊まって、私なりのリサーチをしていました、はい、
室戸廃校水族館っていうお名前ですけれども、はい、廃校っていうものがちょっとネガティブな、うん、マイナスなイメージがあるんですが、あえてネーミングにしたんですね。
まあそれはもう10年20年前だとそういうイメージもあっていいと思うんですけど、もうもはや廃校というのは現実なので、いつまでも廃れるとかそういう感傷に浸ってはいけないんじゃないかなと私は思っていました。全国で廃校に悩む皆さんとか、そういった方たちとか、あとメディアの皆さんに注目してもらうためにも廃校を前面に出していかないといけないかなという考えで廃校水族館にしました。
今後の展望とか課題とかはありますか？
これまで通りヒットとか人気とかっていうのは狙ってできるようなものじゃないと思うので、まあ、自分たちが楽しくなるようなことを今後も続けていければ、それに同調してくれる人がいるんじゃないかなというふうに信じています。
はい、どんどんどんどん新しいアイデアをというか、
まあ、そうですね、アイデアは無限にあるので、うん、はい、現状をちゃんと見極めながらいけたらいいと思います。
では最後に活動を通じて感じたことをキーワードとして一言で言うと何でしょうか？
まあ、あんまり人の悪口を気にしないようにして、自分の信じた道を行けばいいんじゃないかなと思います。
今日は室戸廃校水族館館長若月元樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
フリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM コーチ加藤由衣でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。